Alpha Academic Spectrum。
皆さんこんばんは。私たちが住む地球には様々な言葉、異なったものの考え方、いろいろな価値観など多様な文化が存在します。人類が創造した多様な文化やそのつながりを理解するために、時には寛容の精神で、時には自分の考え方や物の見方を疑いながら自ら考え理解しようと粘り強く多様な文化と対話を試みる人たちがいます。アルファステーション教養エンターテインメントプログラム、アルファアカデミックスペクトラム。こんばんは、 DJ の秋田美由紀です。さて、このアルファアカデミックスペクトラムでは、京都大学文学部の先生をお招きしまして、興味深い文化のお話とその対話についてお話を伺ってまいります。今夜スタジオにお越しいただきましたのは、京都大学文学部の伊勢田哲司先生です。伊勢田先生、こんばんは。
どうもこんばんは。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。そしてインタビュアーは、会社経営には経営哲学が大切です。新入社員のために経営哲学を分かりやすくするために、ああでもないこうでもないと夜遅くまで書き直し、やっとできたと思ったらパソコンのデータが異次元空間に消え、涙に暮れてしまったおじさま代表、吉田進くんです。
皆さんこんばんは、吉田です。まあ、おじさまで時々哲学的な顔の人っていう人がいますが、まあ、私においては全く哲学とは縁のない人間でございます。本日お迎えしております先生は伊勢田先生、福岡出身の42歳の先生です。先生のご専門は科学哲学ですね。それと倫理学です。まあ、科学哲学というとはあまり聞き慣れない学問ですが、京都大学の案内書によりますと、科学のあるべき方法論を考えたり、ある分野で使われている基礎的な概念ですね、まあ、そういったものを分析して科学への理解を深めると、こういうふうに書いてあります。まあ、今夜は伊勢田先生から哲学だとか科学とか、あるいはその関係だとかですね、まあ、そういうお話を分かりやすくお話ししてもらえばというふうに思います。それではお話の前に、まず先生の大好きな曲ご紹介ください。
はい、紹介させていただきますのは椎名林檎さんの正しい町という歌です。はい、無罪モラトリアムというアルバムの最初の曲なんですが、デビューした頃の、まあ、椎名さんの、まあ、大変背伸びした言語センスも素敵な曲なんですけれども、うん、それ以上にですね、この曲はその私の故郷でもあります福岡の地名が歌い込まれていて、そのタイトルの正しい町というのも、まあ、実は福岡市のことだということで、うん、まあ、いわば椎名林檎流の、まあ、ご当地ソングという感じで聴いております。
それでは今夜のアルファアカデミックスペクトラムは、椎名林檎正しい街、この曲でスタートします。どうぞ最後までゆっくりお楽しみください。
アルファアカデミックスペクトラム。
アルファステーションからお送りします、アルファアカデミックスペクトラム。今夜は京都大学文学部伊勢田先生をお迎えしてお送りします。
さて伊勢田先生、まずは座右の銘といいますか、先生がお好きな言葉をご紹介ください。
はい、論語にありますですね、誤ってばすなわち改むるにはばかることなかれという言葉を、まあ、ある種座右の銘にしております。
はい、
間違ったらちゃんと正しなさいっていうのは、まあ、ある意味当然のことなんですけれども、うんうん、これがなかなか意外と難しいということを、まあ、感じる日々。
まあ、すぐやっぱりなかなか人間謙虚にはなれないですよね。
はい、それでは先生の高校大学時代のお話です。先生の故郷は福岡です。高校時代は剣道に青春を注ぎ、大学時代はなんとストライキに力を注いだんだそうです。
まあ、ストライキ、しかも剣道なんとなく私の時代なんかから言うとですね、
先生若いですよね。
若いんですよねっていうことですが、高校時代その剣道っていうのはもっと幼い頃からやってられたんですか？
剣道は中学の頃から始めまして、福岡とか熊本というのは非常に剣道の盛んなところで、まあ、子供の頃からやってる方もたくさんいらっしゃるんですが、はい、まあ、私はなんというか小学生の頃はあんまり何もやってなかったんですけども、うん、中学になってちょっとぐらいは運動やった方がいいだろうということで、うん、まあ、いろいろ考えて、まあ、剣道でもやるかと、はい、 いう感じで。
で中学からやられて。
中学からやられて、まあ、高校まで6年間やって、はい、一応剣道二段を取りまして。
先生、あれですか、その勉強ももちろんなさって、ね、京都大学に入られたわけですけれども、はい、剣道と勉強とどっちが好きでした？
それは勉強の方が好きだったかもしれませんね。
それで高校時代、まあそれまで福岡ですか。
そうですね、
市内で、
はい、
で京都大学の文学部にその後入られたということですが、地元ですと九州大学だとか熊本大学、あるいはその哲学にもっとディテールに入るといろんな大学があったんですけど、京都大学を選ばれた理由ってのあるんですか？
高校生の頃は特に哲学をやろうと思ってたわけでは必ずしもないんですが、
はい、
なんというか京都大学という大学に良いイメージを持っていたというか、うん、そういうところはあると思います、
は
い、
じゃあまだ高校時代はその哲学を極めるみたいなことは全然、
まあ、それは全然考えてませんでした、はい、
そういうことで大学に入られて、最初は教養学部っていうかいろんなことを2年生ぐらいまでは勉強するんですよね、
はい、2年生までは、はいはい、いろんなことを勉強する、まあ、当時はまだ教養部というものがありまして、
はい
はい、そちらの方で、まあ、所属は文学部ですけども、はい、まあ、いろんな共通教育の授業を受けさせていただいて、はい、
3回生以降その哲学に本格的に入っていかれるんでしょうが、何か1、2回生の時に哲学に芽生えるようなことっていうのはあるんですか？
まあ、それは、はい、ありました。1回生の時にたまたま取った哲学の授業というのが大変面白かったと、
は
い、
は
あ
は
あ、まあ、それが今もまだ京大におられますけど富田先生という先生の授業で、はい、言語哲学の授業だったんですけれども、はあ、その授業なんかを聞いて、あ、こんなことやってる分野があるんだという感じで興味が芽生えたと、
はあ、はい、でもともと言語学の本を読んでたりされてて、
はいはいはい、
そこに言語哲学という領域があって、はい、
で、
はい、これはなかなか面白いわいと、うん、
はい、
はあ、それが一つのもう芽生えみたいなもんですね、はい、で一方でストライキというこう、
はい、あ、はいはい、
どうですね、大学入ったから、ま
あ、それを説明すると長くなるんですが、
どうぞどうぞ、
はい、まあ、私大学に入ってすぐの時に、まあ、吉田寮という寮が大学にあります、はい、そこの寮に入ったんですけども、まあ、ここが私が入った時は大学の入学案内にですね、うん、この寮は入ってはいけませんという、そういう案内が書いてあるようなそういう寮であります、うん、で、まあ、大学としては、まあ、その寮を潰すという、まあ、そういう方針を立ててた、うん、まあ、時期になぜか面白そうだという理由で入ったと。でその後、まあ、その2年間はその寮を潰さないようにという運動を、まあ、やって、まあ、ですから一応授業ももちろん受けてはいましたが、
はい、
主に力を注いでいたのはそちらの運動の方でありまして、でその結果といいますか、まあ、大学の先生なんかも割と運動にシンパシーを持ってくれた方もいたりしまして、うん、まあ、結果として寮は私が2回生の最後のところで一応残ることになりまして、運動が実を結んだということになります。
吉田寮は今でもあるんです
か？今でもあります、はい、今でも学生が住んでいます。
先生の功績っていうのはそういうところにも
私はまあそんな大したことはしてませんが、みんなで やりましたという感じですね、はい、
先生はなぜそれを守りたかったんですか？
なんというか非常に不思議な文化なんですね、その自治寮というんですけども、自分たちでまあいろんなことを決めると、例えばその静かにしなさいっていうそういうルールがあるんじゃなくって、はい、その隣の部屋がうるさかったらとりあえず話し合えと、で話し合って全部決めましょうねっていうそういう文化でありまして、まあそういう特殊な文化を持った空間というのは貴重だなという感じで、
これは保存すべきだ、
それはまあこれはぜひ守ろうと。その決着がついたのは89年ですので、まあ、22年前、はい、はい、
今も息づいてるわけですね。
はい、そうですね、はい、
素晴らしい。まあそんなことで一応それでケリがついたとは、はい、
でその後、まあ、文学部の自治会というのもその後3年生に上がってからは、まあ、はい、そういうこともやってまして、はい、文学部もまた非常に不思議なところでありましてですね、その80年代最後から90年代初めの頃の話なんですけども、うん、その頃まだ学部で学生がストライキというのをやる文化がありまして学生大会というのをやって、でそれで私がやった時には韓国の大統領の訪日阻止とかっていうようなそういうテーマで、まあ、ストライキを決議しますと、まあ、1週間ストライキやりますいうと、なぜかその先生の方もそれになんか理解がありましてですね、その学生にストライキをさせるわけにはいかないというなんかよくわからない理由で、まあ1週間休校にしてくれると、結果としてはまあ1週間授業が休みになるというような、まあ不思議なことが毎年行われております。
休みだから授業反対とか、はい、そういうこと起こらないように 学校の先生方が配慮したという、
そうですね、
はい、先生にもここ何か意図がありそうですね。今先生となられてその意図は、ね、
そうですね、先生の方から見るとああいうシステムもあったなっていう懐かしく感じるところではありますね。はい、
まだ今とは違う逆に言うとおおらかな時代でもある時期ですね、満喫されたようです。そんな時代の中で科学哲学ですか、あるいは倫理学、はい、ご専門に興味を持たれたきっかけは何だったんでしょうね。
まあ、大学の1回生の時に科学哲学ではないんですけど、まあ関連する分野である分析系と呼ばれる哲学の授業を受けまして、それまで私が知ってた哲学というと、まあニーチェとか、まあ言ったら何を言ってるかよくわからない、まあそういう深遠そうなことを言ってるんだけど何言ってるかはよくわからないようなものが哲学だなと思ってたわけですけれども、全くそれと逆で、そのまあ分析系哲学っていうのは非常に何というかクリアにものを考えようと、で言葉というのを非常にまあ厳密に使おうっていうような、そういうまあ傾向の哲学の分野がありまして、でまあそれをまあ1回生の時にその授業を受けたというのがきっかけで、まあその先生も倫理学の主任教授なんですが、まあ科学哲学もまあその先生の守備範囲でもありまして、そういうところでいろいろ関連のものを読んでいくうちに、科学哲学ってなかなか面白そうだと、まあ、思ったと。一つそのやはり科学哲学の大きなテーマとしては、その科学って本当にその何というか客観的な知識というか、ちゃんとそのまあ普通に我々が思っているような正しさ客観性を持ったものなのかどうかっていうのを一度疑ってみようと。
ああ、科学自身を、
はい、というのがまあ科学哲学の一つ大きなテーマで、当時日本によく紹介されていた科学哲学で科学を相対化するみたいな、まあ、そういうような考え方ですね、うん、その科学っていうのはまあ一つの社会現象なんだというようなまあものの見方なんかも出てきたりしていまして、そういうものに興味を惹かれる。
科学は社会現象であると。
そうですね、はい、
その心はって言ったら
なん
ですか。
まあ科学というのがそのなんかある種何と言いますか、理論があってその理論に対する証拠があってという、まあ非常に抽象的なものだと、あるいは論理に支配されたものだっていうまあイメージが一方にありますが、
もう事実を積み重ねていくという、はい、
でそれと、まあ、ある種対極的に、うん、まあ、科学者っていう生身の人間がいて、うん、その科学者という生身の人間が生身の人間として、まあ、いろんな失敗もやりながら、あるいは喧嘩をしたりとかしながら、うん、まあ、進めていくものが科学だと、そのもう一つのイメージがある、
うんうんうん、
でこの二つ目のイメージをある種突き詰めていくと、うん、別に科学なんてそんな世界について正しいことを教えてくれるもんじゃなくて、まあ、単にそのやっている人たちの何というか偏見とかそういうものを反映したものじゃないかというそういう考え方も出てくるわけです。
あ、そういうふうに疑ってみるわけですか。
そうですね、
はい、ははで先ほどねちょっと分析系の哲学っていうふうにおっしゃいました。それは今の、はい、その科学哲学とどういうふうに通ずるんですか。
そういう問題を考えるときに、例えばまあその分析するって、まあ、いろんなものを分析するんです、はい、例えばその理論と証拠の関係というのを、はい、どんな論理的な関係があるのか、うん、というようなことをまあ分析してみるっていうのは、これはその一つの分析的なアプローチ。
科学と言ってるけれども、はい、その科学の証明する証拠、はい、例えば物理的な事象だとか、ね、はい、データだとか、はい、その関係を分析していくと、
は
い、
そうですね、
はい、でもう一つの科学をやってるのは科学者っていう生身の人間だっていう、はいはいはい、これはなんか分析系哲学とはあまり関係ないんですか。
そうですね、まあ、流れとしては若干違う方向に向かっているところではありますね。ただあの全く関係ないわけではなくって、例えばそうやって分析してみた結果、どう考えてもこの証拠からこの理論が正しいということは証明できないというのが分析の結果出てきたと。そうしたらでもこの証拠を見て科学者たちはこの理論を受け入れている、なんでだろう、それはやっぱりその科学者の個人的な偏見とか入ってきたんじゃないのっていうような感じで、そうやって分析した結果が次にもっとその心理学的な分析とか社会学的な分析なんかにまあ入ってくる。
例えば具体的な科学現象っていうのはあるんですか。疑ってみる対象になるようなものっていうのは、
もちろんこの科学哲学とかっていうことをやるときには、具体的な科学史上のいろんな事例みたいなものを使うんですね。例えば科学哲学で使われる事例として、その海王星というものの発見っていう事例がありまして、
は
い、
星の海王星、
星の海王星、はいはい、でどういう事例かというと、うん、天王星という星が18世紀に発見されて、でそれを観察してたと、
はい、
そうするとその当時のニュートン力学というもので、うん、その天王星の動きを分析して予測をすると、うん、するとその予測が外れたんですね、
はあ、
で予測が外れた時にその科学者たちは何をしたかというと、これは 何かもう一つまだ我々の知らない惑星があって、うん、でその惑星がその天王星を引っ張ってるから予測がずれるんじゃないかと考えて、それでじゃあ大体こっちの方にそのまだ知らない星があるだろうと思って望遠鏡を向けてみたら海王星が発見されたというような事例があるんですが、これはそのある意味である種の方法論的なルールを取ると、実はこれはやっちゃいけないことをやってるかもしれない。
それは
つまりそのニュートン力学という理論があって、その理論を使ってある予測を立てたと。でその予測を立ててその結果が間違ってたっていうことは、その理論をもしかしたら放棄しなければいけないかもしれないわけ。一つの考え方としてその理論が間違ってるって考えなければいけないかもしれない、なんだけど当時の科学者はそんなことは考えもしないで、当然ニュートン力学は正しいはずだから、なんか知らない星があるんだろう、というふうに、まあ、ある責任を転嫁した。でたまたまこの場合は非常にうまくいって新しい海王星という星が発見されたというわけなんですけれども、まあ、これ普通に考えれば非常にうまくいった例なんですけども、科学の方法論ってどんなふうに考えるか次第では、これはある種そのルールを違反した事例でもある
。いろんな科学に対しての理屈を真に受けてというか、そのまま鵜呑みにするというわけにはいかないっていうところが原点にあるんですね。
科学というものが、そう、科学哲学をやる上で一つの、まあ、視点というか出発点としては、やっぱりその科学というのが全く何というか
万能ではない
し、いろいろ疑ってみれば疑える場所がいろいろある、
もう一つ倫理学もご専門とされていて、その科学哲学というのと倫理学というのはどこにどう違いがあるのかっていうのが、
科学哲学というのが、まあ、科学を対象としているとすると、まあ、倫理学というのは哲学のまた別の分野として、まあ、ある種同じようなやり方で今度は倫理というものにアプローチするんですね、で倫理というのは、まあ、例えば 何するべきだと、困ってる人見たら人助けするべきだとか、あるいは嘘をついてはいけないとか、まあ、いろいろ、まあ、倫理的なルール、道徳的なルールみたいなものがありますけれども、まあ、そういうのものについて考えてみると、でぶしつけな言い方をすると、例えば本当にそのルール合ってんのということを考えてみたり、あるいは、まあ、合ってるとしてそれは一体なぜそのルールでいいのか、みたいなことを考えてみると、まあ、私の今やってる中心的な研究の課題で言いますと、例えばその人間以外の動物はどう扱えばいいのかという問題がありまして、まあ、我々だから人間には人権というものがあって、動物はまあ人権とかなくって、まあ、ある種物みたいなものだから、当然ながら、まあ、人権で保護されてる人間とは全然扱い方が違うと、まあ、当たり前だと思ってるわけですが、それ本当に当たり前なのか、特に今の生物学の常識から言うと、例えば人間とチンパンジーっていうのは、まあ、98% ぐらい遺伝子が同じで割と近い過去に分岐してきたことが分かってるわけですね、まあ、そういう意味ではある種いとこみたいなものなわけです、でも、まあ、人間とチンパンジーの扱いって全く違うわけですね。法律上も違うし文化上も全然違うと、でこれは本当に根拠あるのか、で根拠はあるとしたら何が根拠なのかということを考え始めると、実は我々が今そのなんというか当たり前のものだと思っている我々の住んでる社会の仕組みですね、これは実は突き詰めていくと、実はあんまり根拠のないいろんなルールによって作られてるんじゃないかと。
先生のそのご研究は答えは一つじゃないですね。
はい、その、はい、まあ、そこはだから多分理系の研究と一つ大きく違うところで、理系の研究はだからある種一つのその なんていうか答えを探して、まあ、いろいろ実験をしたり仮説を立てたりするわけですけれども、哲学の研究ってそもそもそういう一つの答えがあるとは思ってないわけですね、でその問題に関していろいろなアプローチで考えてみることによって、まあ、問題、まあ、ある種問題の何というか所在というか、そもそも何が問題なのかがだんだん明らかになっていくと、で答えはまあ常に複数あるわけですけども、でもまあその中にいい答えもあれば悪い答えもあると、で明らかに言ってることが矛盾してるのはやっぱりちょっとよろしくない、それに比べればちゃんとその一貫した答えが与えられたら、まあそれはもうちょっとマシな答えだとか、まあ、そんな感じで優劣はつけられるわけですが、でも絶対的な答えが出てくるわけではない、
例えばその当たり前としていることを疑う、ということはこれは倫理学やってるってことになるんですか、
一歩すでに踏み込んで
いるっていうことになるんですか、
でぜひそういう疑問を持ったらば倫理学の本など読んでいただいて、
そういうふうに考えるとこう入っていきやすいですね、すごく難しいものっていうイメージが、 あるんですけれども、はい、先生はその哲学であるとか、はい、倫理学、最初はどういうイメージだったんですか？
哲学って言った時に、うん、まあ、分析系の哲学っていう、はい、特にアメリカとかイギリスなんかで主にやられている哲学のやり方っていうのを知るまでは、まあ、なんかよくわかんないなっていうイメージはあったんですが、これ知ってみると、ある種もちろんそのなんとか論理学とか使いますので、うん、そういうのを覚えなきゃいけないのは覚えなければいけないんですけれども、はい、そういうものがある程度身につくと、むしろ非常に分かりやすい、ある程度基本的な思考のツールみたいなものを身につけていくと、むしろそれまで漠然としていたり、あるいは混乱してたりしたものが非常にきれいにある種その分析できるというところはありますね。そういう意味ではむしろ分かりやすくしてくれる、ある程度入っていくと。
先生、あのよく会社なんかで、なんか君の言うとることはようわからんなと、その言うとることをちょっと科学的根拠示せみたいなことをね経済学的に示せと、それを論理立ててね、で証拠を立ててこうやるっていうことなんだけども、うん、その科学的ということさえも先生から言うと、その定義はじゃあなんじゃいっていう、喋、うん、ってる僕がね、定義しっかりできてないのにとか、先生やっぱり多分そういう発想され続けてきたんだと思うな、う
ん、まあそうですね、その、うん、あんまり気軽に科学的とはなかなか言えないですね。
そうですよね。
その、まあ、私の関心の一つとして、その、まあ、科学とその、まあ、疑似科学っていうものの区別というのが一つ研究の対象にしてるんですけども、その
疑似科
学、科学のように見えるけれども実は科学じゃないというものの研究をしてって、まあ、その何が違うのかっていう研究をしてるんですが、実はこれ哲学者がいろいろ考えてきて、うん、そのはっきりした線は引けないだろうと、特にその科学者がやってる仕事をいろいろ見て、その疑似科学というものに呼ばれてるものをいろいろ見て、まあ、その中間だと言われてるものをいろいろ見ると、まあ、どこにもはっきりした線はないし、むしろそのどんなルール見ても科学者がそのルールを破ることでむしろうまくいってる例とかもあったりするというようなことを考え始めると、実はちゃんと科学的な根拠とかって言った時に、こういう条件満たせば科学的だっていうような、でこういう条件満たせないと思う科学的じゃないっていう、うん、はっきり切り分けるような線というのは、うん、まあ、引けないだろうというのが、まあ、今の大方の科学哲学者の見方だろうと思います。
まあ、なんか考えさせられますね、はい、あの科学って言えば何でも信じ込んじゃうようなね、そういう毎日僕なんか軽く考えてるんだけど、根拠に当たるもの、証拠に当たるものっていうのは、なかなかそれが絶対と言い切れるかどうかっていうのは、言われてみると確かに曖昧なところが多いね。
アルファアカデミックスペクトラム。
科学は科学たらしめている決め手は何だろうかと、まあ、これは難問だと思います。普段私たちが考えもしないことですから、まあ、考えたとしても大した答えが私なんか出せるはずがないと思っております。そんな難問をひたすら考え続けてこられた伊勢田先生ですが、始められた頃は、まあ、研究のご苦労っていうのはどういうものがありましたですか？
まあ、私その日本でその京都大学のその大学に4年通った後、その時の先生の勧めもありまして、まあアメリカの方に留学して、まあアメリカでその科学哲学のその講座のあるところにまあ留学して、そちらで最終的に学位も取ったんですけども、まあ向こうに行ってまあ非常になんというか驚いたというかショックを受けたのがですね、日本でまあ最先端の科学哲学だと思ってやってたものが、中心地であるアメリカの方に行くと一種時代遅れみたいな扱いを受けたといいますか、うん、まあ、日本だとそのまあ論理学なんかを使ってその理論とその証拠の関係みたいなものを扱うみたいなことがまあ中心だったのが、アメリカに行ってみるともうそればっかり見てるのはもうちょっと前の時代の研究で、もっとなんていうか科学の社会的な側面ですね、その科学者が集団としてどうやって研究をしてるかとか、実験をどんなふうにやってるかとか、まあそういう実際の研究のプロセスをちゃんと見て、それについて考えるのが科学哲学だろうと、まあ、そんな感じのものがちょうど私がアメリカに行ったのは95年ですけれども、まあ、ちょうどその頃から非常に流行り始めていた時期 で、まあ、それから見るとまあ日本で私がやってた科学哲学ってのはまあ30年ぐらい前の科学哲学じゃないかみたいな、そんな見られ方を、でそれは大変ショックを受けて、非常になんというか、まあ、良い研究のなんというか基準ですね、そのどういう研究したらいい研究なのかみたいなことの考え方もまあそういう意味では全然違うわけですね、うん、まあ、ある種まあ向こうで研究する上でまあ 価値観の変化を迫られたみたいなところはあると思います。でそれは何というか、まあ、ある種研究を始めた頃にの大きな、まあ、ショックといいますか出来事だったろうなと思います。
ということはそのアメリカに渡ったら それまで日本で議論してたテーマっていうのはもうアメリカでは熟した議論にもなって次のテーマに移ってるよっていう感じですね。
そういうところがあると思います、はい、まあ、あの科学社会学という分野がだんだんあの発展してきたせいもあります。ソシオロジー・オブ・サイエンスっていう分野が、まあ、だんだん発展してきて、まあ、その科学哲学と関係も深まってきたんですけれども、そういう分野がちょうどその頃広まってきて、そういう研究ともちゃんとなんというかコンタクトを取ろうみたいな、まあ、そういうところもあります。
それを研究すると例えばどういうことが傾向として分かってくるんですか、分析できるんですか。
まあ、いろんなタイプの研究があるんですけども、うんうん、その科学者がどんなふうになんというかお互いとその、まあ、交渉をするのか、うん、で例えばその一つのラボの中でいろんな意見の対立があるときにどんなやり方で意見が収束するのかみたいなことを研究したりするんですね。でそれは社会学者は、まあ、あくまで社会現象としてそれを研究するわけですけども、うんうん、じゃあそれ哲学の場に来たときにじゃあそこで一体何が起きてるのかと、それは科学の客観性みたいなものとどう関わってるのかみたいなことを、まあ、哲学者としては考えなきゃいけなくなる。科学者って一体そうやってなんか言ってみたらなんかあの寄り合いみたいなわけですよ、はいはい、そのね、町内会の寄り合いで話が決まるのとちょっと見ると似たような感じで科学者のラボの中の意見の食い違いが調整されている。
先生それは例えばね政治学者に言わせるとそれは力の強いやつとか ね、
はい、
例えばそういう側面で切り込んでいきますよね、
はい、もちろんそうです
ね。哲学者の切り込み方っていうのは
哲学者の切り込み方はそのもちろん力のある人の意見が通るわけですけども、うん、でも、はい、なぜその人に力があるかっていうのを考えると、うん、ただ力関係の話だけじゃないと、うん、ちゃんとその力を得るに至ったちゃんとした理由があって、うん、でそれをそこまで考えると実は結局その根拠のある主張というのがうまく通るようなそういう仕組みになってるんだと、
うん、科学哲学の世界で例えば進化論っていうのは、はい、本当に科学の最先端というか当時ですね、
はい、
出てきた時そんな進化論が果たして科学かどうかっていう議論がされた時があったんですか。
そのアメリカに行って非常にショックを受けたことの一つでもあるんですけれども、うん、そのアメリカではですね、はい、実は一般の人に話を聞くと半分ぐらいの人は進化論を信じてないんですね、
う
ん、で大体1万年ぐらい前に神様が人間を作ったと思って
半分ぐらいですか。
半分ぐらいの人が、
ブッシュ大統領はそうだよ。
そう、ブッシュ大統領なんかもそうですね、はい、でそういう人たちから見ると進化論ってのはただの仮説で、しかもそのキリスト教の聖書にも反することを教えてるものを学校で教えるのはけしからん、
科学でも何でもないと
と言って、まあ、反対運動をしたり、あるいは あれ教えるぐらいだったらちゃんと俺たちの側の物語も教えろと言って、うん、知的設計説というんですけども、うん、神様があらゆるものを、まあ、神様って言わないんですけども、うん、創造主クリエイターがいろんな動物を作ったとかという、うん、そういう彼らの言うところの科学を教えろと。
それは宗教じゃなくて科学
ですか。科学として、まあ、宗教だっていうとその公立の学校で教えられなくなるので、アメリカの憲法上それは宗教じゃなくてあくまで科学として、うん、その創造主がいろんな宇宙を作りいろんな生き物を作ってきたというストーリーを教えろとというようなことを要求したりするんですね。
日本人では考えられないですね、そういう議論。
そうですね、
自身がね
日本では全くない議論なんですが、
進化論なんてね、はい、普通理科のあれに中学ぐらいから出てくるもんね、
はい、
そうですね。
は
お国によって
それは違うと思います、ね、でまあそういうところに実はだから科学哲学者もいろいろ関わったりしまして、その、はい、まあ裁判なんかになるんですね。これは宗教教育だと、これ科学だって言ってるけど宗教教育だって言って裁判になったような時に科学哲学者が出ていって、哲学で言えば科学ってこういうもんだとされてます、でそれから見るとこれはやっぱり宗教ですねみたいなことを裁判所に行って証言したんです。
それは現代のアメリカのある地方で、
そうですね、
そういう議論が起こって最高裁に行ったりいろいろするんでしょうね、
は
い、
そうです、は
い、
そうです、最高裁まで行って裁判の
憲法議論になったり、
はい、
はは
ー。先生の毎日についてお話伺ってまいりたいと思います。先生の理想の毎日というのは一日中論文や本を読んで暮らすだそうです。
この番組に来ていただいております先生方ですが、皆さん読書三昧がしたいとおっしゃいます、まあ、しかし現実はそうもいかないですと同時におっしゃいます。先生やっぱりそうはいかないもんですか。
そうですね、なかなか今は難しいですね、はい、もちろん授業の準備というのはあったりしますし、はい、あとまあそれ以外の仕事ですね、まあ、学会の委員会とかですね、うん、あるいは大学の運営に関わる仕事みたいなものも結構いろいろあったりします、うん、 あとまあ個人的には今職員組合なんてこともやってまして、まあ、そういうことの仕事もあったりしまして、うん、まあ、結構な時間研究じゃないことに冴えてるなという感じがします。それからこれは研究の中の話ではあるんですけども、科学研究費というまあ研究補助金があるんですけども、はい、そういうものをですねもらうと、文系の研究者の場合、まあ、ある種ちょっとジレンマみたいなものがありまして、そのお金を使う計画を立てなければいけないわけですね、はい、本を変えたりとか、まあ、学会に行けたりとかというそういう助かる面はもちろんあるんですけども、そうやってそのお金をどんどん使うためにいろんなことをしていくと、本を読んだり論文を読んだりする時間というのがかえって削られるみたいな、そういうまあちょっとしたジレンマ的なところはあります。で、まあ、今私がその科学研究費もらってやってる研究で、そのクリティカルシンキングの教育というそういう研究費を、まあ、それやっぱりその研究会をやるためにいろんな人を集めてきて講演してもらったりとかですね、原稿を依頼したりとか、あるいはそのお金の管理ですね、質をちゃんと管理したりとかですね、まあ、そういうところで結構時間を取られたりします。ただもちろんじゃあそれが研究の邪魔かというと、もちろんそうではなくて、まあそうやっていろんな人と話をすることで、まあ見えてくるものももちろんあるし、まあ教えていただくこともたくさんありますので、まあ本を読んでるだけだとまあ見えてこないものをたくさん学んでいるという意味ではいいんですが、なかなか悩ましいところですと。
アルファステーションからお送りしています、アルファアカデミックスペクトラム。今夜は京都大学文学部の伊勢田先生をお迎えしてお送りしています。
最近のご研究の様子をご紹介ください。
はい、最近の研究といって、まあ、何かが分かるというなんかはっきりした研究成果が出るような領域でもないので、うん、なかなかその研究成果を教えてくださいと言われると実は困ったりすることがあるんですけれども、私が最近やってる研究の一つについて、まあ、説明しますとですね、科学と疑似科学の間にどういう線が引けるのかっていう、まあ、そういう問題について、まあ、考えるというのは一つ研究テーマにしてるんですが、うん、問題としては、まあ、どういう線を引いても、まあ、なかなかうまくいかないと。
科学と科学的でないもの、はい、どこに線引くんやと。
はい、はい、そうですね。例えば反証可能性という基準なんかがあったりしまして、うん、そのまあ科学者の主張というのは反証可能なものじゃなくちゃいけないと。
反論できる証拠が必要
だと。そうです、まあ、なんか実験して間違いだって分かる可能性があるようなものじゃないといけない、うんうん、まあ、いうようなことが例えば基準として出てきたりするんですけども、うん、実はその基準になかなかうまく合わないような研究がかえってブレイクスルーになったりとかですね、うん、そういうようなこともあったりすると。まあ、私自身が今やってるのはどちらかというとそのはっきり線を引くっていうんじゃなくって、もっと確率論みたいなものをうまく導入すると、なんかそのはっきりした線は引かないんだけども、でも科学的とか疑似科学的とかという言葉はちゃんと意味を持って使えるというようなモデルを作ろうという感じで、そのまあ間にだからグレーなゾーンはあるんだけれども両端ははっきりしてるっていうようなことがちゃんと言えるような、そういうモデルを作ろうと。いうようなことを今研究しています。で、まあ、いろいろモデルを考えたりしているところです。
ブレイクスルーっていう、はいはいはい、先ほどね海王星ですか、発見されたとかっていうようなお話があって、はい、その科学の世界っていうのはイエスの白黒が非常にはっきりしてもう証拠で固めちゃうと反論できない、
そういうものでは
ないんです。
実はないんです、ね、その仮説を立ててその、まあ、実験してそれを検証したりするわけですけども、うん、その仮説とその実験の間って結構距離があるんですね。で、まあ、実験装置をいろいろ使ったりする、うん、でその実験装置がもしかしたらうまく機能してなかったかもしれないとか、いろいろ考えると、まあ、いくらでも言い抜けが可能だと。例えばそのこういう証拠があるからこれはダメだみたいな話をし始める。例えばどういうことが起きるかというと、その例えばコペルニクスという人が、はい、まあ、地動説というのを考えましたね。
そうですね、コペルニクス的
展開とかという言葉がありますね。はい、まあ、それまではその地球が宇宙の真ん中にあって、はい、でその周りをその太陽が回ってると、モデルがあったと、はいはい、でそれに対してコペルニクスさんという人はその太陽が宇宙の真ん中にあって、はい、でその周りを地球が回ってるというモデルを提案したと。
逆
にしたと、はい、でところがそこでその何が問題だったかというと、うん、そのもしも地球が宇宙の中心にないんだったら、うん、地球がそんなものすごい高速で動いてるんだったら、なんで我々が振り落とされないの、
地球からね、
はい、という問題が起きるわけです、うん、である意味ではだからこれでその我々が地球から振り落とされていない以上、うん、もうこのモデルは間違いだって言えちゃうわけですね。
そうですね。
でコペルニクスはどうしたかっていうと、そこはよく分かんないんだけどきっとなんとかうまくいってんだよっていう感じで、まあ、ごまかしたわけです。
科学的根拠ないわけですね。
そうですね。で結局それはそのずっと後になってニュートンがまあ、万有引力というものを、まあ、定式化することによってようやくなんで落ちないのかっていうのが、はっきり言えるようになった。
その時まではコペルニクス的なその天動説っていうのはもう正しいと認められてたんですか？
そうです、ニュートンの時にはもうコペルニクスの方が正しいだろうっていうことはもうこれはもう決着がついてたんですが、
それにダメをしたのがニュートンの万有引力って意味ですか？
結果としてはそうなるんですが、はい、それまでの人たちは何をしてたかというと、うん、物理学的な理屈はないにもかかわらず、うん、多分 そこに理屈はないんだけども、うん、まあ地球にの上にいる人は地球から振り落とされないんだろうと、うん、という前提で話をしてた。だからそこをだからごまかしてたわけですね、ずっとコペルニクスからニュートンまで、
はいはいはいはい、
あの間ずっと。
なるほどなるほど。
でそれごまかしがダメだっていうのは、まあ、ある種、まあ、科学の基準としては結構ありそうなわけですよね、はいはいはい、でもそれ本気で言うと、じゃあコペルニクスからニュートンまでの間その、
地動説
を信じてた人はみんなじゃあ科学やってなかったのかと、いうような問題が発生する。
じゃあ先生、科学と疑似科学、あるいはこう歴史的に科学がどういうふうにこう信じられ、あるいは反証され、その論争がこうずっと何世紀にもわたってきたと、まあ、そういう研究をされてきているわけですけれども、最近の先生のご研究で何か面白いエピソードがあればご紹介ください。
はい、はい、そうですね、まあ、科学哲学という、まあ、私がやってる分野、まあ、英語圏が中心、アメリカとかイギリスとかそういうところが中心で、まあ、これまで私の研究も、まあ、その英語圏、アメリカとかイギリスの研究者が書いたものを、まあ、読むという感じでやってきたんですけれども、まあ、実は最近になって、まあ、韓国の科学哲学者の人たちなんかとも、まあ、交流ができまして、はい、でまあ、向こうの学科に招かれて講演したりとか、あるいは向こうの人をこちらに呼んできてワークショップを開いたりというような、そういう交流を始めました。実際交流してみると、実は結構同じようなことに興味持ってる人が、まあ、実はすぐお隣にいて、実はレベルの高い研究をしてるということが、まあ、ようやく分かりまして、もっと早くからこういうことやってればよかったなっていうのを、まあ、ちょっと今感じているところです。また今後もそういうことをやっていきたいと思ってます。で、まあ、この2月ですね、韓国から、まあ、比較的若手の研究者5人の方招いて、まあ、ワークショップなんていうのを開いたりしたんですけども、で、まあ、その時に、まあ、向こうの人たちからのリクエストですけれども、なんかせっかく京都に来たんだから、かの有名な京都ラーメンを食べて帰りたいというリクエストがありまして、まあ、せっかくですので、まあ、皆さん引き連れて、まあ、銀閣寺の近くのラーメン屋さんに行ったりとかしたんですけれども、
うん、あれですね、どこの国もやっぱり哲学者といえども、はい、やっぱり美味しいものには目がないっていう、
まあ、そうですね、
そんな感じですね、はい、まあ、哲学とラーメンってなんか意味が非常に深いように
もしかしたら深い関係があるかもしれません。
そうですね、はい、まあ、そんな先生の科学哲学という分野ですね、これはどういうふうに今後発展していくんでしょうかね。
そうですね、研究の発展ということですけど、まあ、これも最近私が関わっている活動をご紹介させていただきますと、その最近応用哲学会という学会をですね、うん、まあ、中部とか関西の、まあ、研究者が中心になって、まあ、立ち上げまして、で、まあ、私もまあそのメンバーとして参加させてもらってるんですが、うん、応用哲学っていうのはなかなか聞き慣れないとか、これ、まあ、我々がまあほとんどなんか勝手に作ったような言葉でもあるんですけども、一応この言葉をまあ我々としては非常に広く解釈して、哲学がまあ他の分野とコラボレーションしたりですね、まあ現実社会と関わったりするような、そういう領域全体をまあ指すような言葉として、まあ応用哲学という言葉を立てて、その中でまあいろんな人と交流していこうというようなことを今始めたところです。で、まあ科学哲学っていうのは、まあそういう目でもう一遍見直してみると、実は昔から生物学の人とか、あるいは物理学の人なんかとですね、一緒にまあ研究をしたりとか情報交換をしたりとかっていうことをまあやってきてましたので、応用哲学をまあ先取りしていたといいますか、昔から応用哲学的な分野だったということができると思います。
それ先生ね、生物学だとか物理学と、はい、まあ、コラボレーションするっていうか、応用哲学をその分野に応用していくという意味ですよね。
はいはいはい、まあそうですね、はいはい、
だから例えばそのバイオだとか、あるいは核技術だとかという、はい、そういう物理学だとか生物の世界に、はい、哲学的な思考を持ち込むと。
そうですね、いろいろなコラボレーションといってもいろんな形があるんですが、その、はい、例えばその向こうの人たちが、まあ、自分たちの分野で使ってる、まあ、いろんな概念があるんだけども、これ一体どういう意味だろうかとかっていうようなことを考え始めた時に、うん、ちょっと もう少しその掘り下げたいっていうような、そういうニーズがあったりするんですね。で、まあ、物理学だと、まあ、空間とか時間とかっていうものに関して哲学的な議論が昔からあったりしまして、空間っていうのがその空間の中にあるものと独立に存在するのかとか、まあ、そんな問題が昔からあったりするんですが、
いや、それは例えば宇宙は何で構成されてるかとか、はい、そういう意味じゃないですか。
まあそうですね、まあ、ある意味そういう話なんですけども、うん、はい、宇宙っていうものが宇宙の中にあるものと別にあるのかどうか、地球とかその太陽とか宇宙の中にいろんなものがありますけども、はい、この中にあるものと別に宇宙っていう、そのだから中にあるもの全部出しちゃった時に、はい、その空っぽの宇宙が残るのかどうかみたいなことを考えるわけですね。
2001年宇宙の旅、
はいはいはい、
誰も科学の粋みたいなものが集まってるけども、なんか根底に流れてるのは宗教だとか哲学そのものですよね。人間って何だろうとか、
はいはい
はい、神の存在って宇宙にあるのかどうか、今先生がおっしゃった、はい、宇宙から素粒子みたいなの抜いちゃうと何が残るんだろうかとか、はいはい、なんかすごくこう深い映画だったと思うんですけどね。
はいはいはい、はい、2001年宇宙の旅は非常に考えさせられる映画ですね、はい、
そうですね、はい、だから先生やっぱりああい う, こう根底にものすごく根源的なことを研究されてるっていう感じがずっとさっきからしてるんですけどね、うん、
まあ根源的っていうとなんか偉そうですが、まあ、うん、他の人があんまり疑わないというか、その疑ってみてもあんまりなんというかその足しにならないようなことをわざわざ疑ってあげてるみたいなそういうところはあると思います。おせっかいですね、どちらかといえば
おせっかいな哲学者、はい、
そうやって頭の中で思考し始めると、はい、眠れなかったりとかそういうことはないんですか？
面白いアイデアが出てくると、はい、そういうことはありますね。でもなかなかむしろ考えてるうちに寝てしまうようなことの方が多いと思います。
先生のご研究の基本的な作業は哲学ですから、非常に先ほどからずっと話してる先生はやっぱりずっと考えてらっしゃると思うんですよね、うん、はい、毎日がね、読書三昧もあるでしょうし、考える三昧もあるでしょうし、先生はまあ考えることのプロだと思います。まあ、そんな先生、考えることについて、考える行為って言いますか、
はい、
どういうふうに捉えておられます？
はい、これも今研究、先ほども言いましたが、うん、駆け引きなんかを取って研究していることの一つに、まあ、クリティカルシンキングというのがありまして、うん、まあ、これは物事を鵜呑みにしないで吟味する態度とか、まあ、思考法、うん、まあ、そういうものをどうやって教育するかみたいなことを今研究してるんですけども、うん、これはまあ、ある種考えることですね、シンキングというので、うんうん、まあ、もちろん批判的に考える、
クリティカルというとやっぱり批判的な思考方法、
はい、ね、
シンキングですね、
批判的な思考方法、はいはいはい、まあ、批判といってもその日本語で日常的に言う批判とはちょっと違って、まあ、よく考える、
はい、
ということですね。でただそういうことを研究しているとですね、その、まあ、やっぱりその何というか気になるのが、本当にこうやってよく考えるっていうのはいいことなんだろうかっていうことを考えるんですね。
うん、
で例えばそのよく吟味するっていうのはすごい時間がかかることなわけですね。いろんな情報を集めてきて時間かけて考えなきゃいけない、
はい、
例えば急いで対策しなければいけないときによく考えていると対策が遅れてしまうなんてことが当然起きたりするわけです。だからよく考えるというのはちゃんとその時間があるときにやらないと実はそれはよろしくないかもしれない。あるいはそのまた別の事例で、その例えば医学の研究がどうやって進められているかとかですね、そのどうやって信頼性が保証されているのかと、まあ、そういう人がそういうことをよく知らない人がそのまあお医者さんの言うことを本当かなとかって言って疑ってしまった結果どうなるかというと、逆になんか怪しい健康食品なんかにお金を投資してしまうとかですね、あんまり根拠のないものにこう投資してしまうとかってことが起きたりする。その場合だからその人は主観的には大変クリティカルシンキングを働かせて疑ってるんだけれども、結果として起きてることはむしろその逆になってしまってることがある。あるいはまあよく考えるというのは本当にいいのかどうかっていうようなことのもう一つの例として、その自分のことをよく考えてよく評価できているというのがいいかというと、実はそういう能力が高い人って実は鬱になりやすいっていう、そういう心理学的な研究結果があって、それはどういうことかというと、結局我々がその鬱にならずに精神的に健康に生きていられるっていうのは実はこれは我々が自分を過大評価してるからだと、まあ、そういう研究もあったりするんですね。でまあ、そういうのをいろいろ考えていくと、まあ、もちろんそのよく考えるのがいいこともたくさんあるんだけれども、はい、そうじゃないこともきっとたくさんあるだろうみたいなことを考えたりします、うん、ただまあこうやってそのよく考えるクリティカルシンキングって本当にいいものなんだろうかっていうふうに考えるときは何してるかというと、やっぱりクリティカルシンキングをしてるわけですね。
くるっと回りそうだ、はい、
一周しましたね
一周して、はい、まあ、そういう意味でもやっぱりクリティカルシンキングよく考えるって大事なのかなというようなことを考えたりしています。
その今先生おっしゃった課題評価って言って、やっぱり考えに考えると、
はいはい、
なんか物事の本質を極めたような気になったり、その自分を分かったような気になって、
はいはいはい、
で結局それは現実とのギャップで手が届かない自分にまた悩んでしまう、
はい、いやまあ、その課題評価っていうのは、まあ、手が届いてるなっていう、まあ、勝手に思ってしまう、
はいはい、
本当は手が届いてないんだけど、うん、手が届いてるなって思ってしまうぐらいでちょうどいいと
いいと、
はい、
でところが現実はそう届いてないから、そのギャップにくたびれて自分が、
はい、悩んでしまうとかっていうことが起きるんで、うん、それはだから
ほどほどに
した方がいいかもしれない。
先生ほどほどに考えていらっしゃいます？
私はほどほどにしております、はい、よく考えてあまり考えないようにしています。
加減が難しいですね。
加減難しいね、はい、はい、では先生にもう一つのご質問ですが、今の社会、今の日本についてどうお感じになっていらっしゃいます？
そうですね、まあ、あんまり社会全体についてコメントできるほど社会のことよく知らないんですが、まあまあ、大学ということに限って言いますと、まあ、なんというか遊びの部分といいますか、うん、まあ、余白の部分みたいなものがなんというか最近どんどん削られてるなというような感じはします。で、まあ、実はそういう遊びの部分とか余白の部分とか何のためにあるのかよく分かんない部分っていうのが、実は柔軟性を保障したりとかっていう、うん、実はそのすぐには目に見えない、まあ、役割を果たしてるんだけれども、なかなかそれが評価されてないなというような、そういう気がする。あ、まあ、そういう理屈が通りにくくなってるなっていう気がするというような印象は持っております。
もう先生の頭の中は遊びが悪い意味じゃなくてね、
はい、
なくて論理で全部キュッとこう詰まってるっていうそんな感じがするんですけど先生からそういう、ね、遊びの大切さみたいなことは面白いな。
まあ、でもだから言ったらこれだけきちんと論理的にやる遊びなんですよ。つまり理系の研究者の人たちにとってから見ると、うん、そこ考えなくても論文は書けるし研究は進むっていうようなことをわざわざ考えてるわけですね、うん、科学哲学とかやってる人は、
は
あ、それはだから遊びの部分なわけです、その意味では。
なるほど、面白い
それでは哲学をもって科学と対話を試みる京都大学の伊勢田先生、これからの世の中の未来を切り開く方々へのエールです。
特に文系の高校生、大学生の人に先生からぜひエールをお願いします。
はい、最近報道なんかもよくありますが、まあ、科学技術がですねこれだけ直接影響を与えるような、まあ、そういう時代になってきますと、文系だからといって、まあ、科学のことは分かりませんとかって言って済ませられる、まあ、時代ではなくなってるのかなという気がします。まあ、理系に対するまあ文系の強みみたいなものを考えると、まあ、いろんな考え方に触れて広い視野を身につける機会があるっていうのは、これはやはり強みだろうと思います、
うん、
ただその時にそのいろんなものに触れる時の一つとして、ぜひまあ科学リテラシーですね、科学というもののものの見方みたいなものの勉強も入れてもらえればというふうに思います。特にまあ哲学なんかに興味がある人にとってはですね、科学哲学っていうのが実はその科学リテラシーに入る取っかかりとして、まあ、非常に良いと、まあ、思いますので、まあ、ぜひそういうものを勉強してみていただければというふうに思っています。
はい、アルファアカデミックスペクトラム、伊勢田先生のお話から科学を哲学する、つまり人間と科学の関係を極めることの大切さ、まさに今の原発ですとかエネルギーなどこのことの本質をですね、意味を問うという、まあ、そういうことの大切さを感じました。我々日本人はというと言い過ぎかもしれませんが、物の本質を問うことよりもその用途や応用技術に走りがちだと思います。もう一度物の本質を見極めるとか、あるいはそれは哲学の世界が人間の生き方を教えてくれる、まあ、そんなものでないかというふうなことを感じました。ありがとうございました先生、どうも。
それでは伊勢田先生、今日最後の質問になります。先生にとって研究とは何でしょうか？
はい、研究とはっていうのはちょっと大きすぎまして、なかなか答えるのが大変なんですけれども、はい、一つの面を取り上げるとすれば、ある種ご恩返しみたいな面があるというふうに思ってます、はい、物理学の歴史なんかを見ますとですね、ニュートンの言葉としまして、もし私が人より遠くを見ることができているんだとしたら、それは巨人の肩に乗っているからだという、まあ、そういう言葉があります。まあ、ニュートンは非常に偉い物理学者ということになってるわけですけども、うん、本人から言えばそれはあくまで前の人が積み上げてきてくれたものの上に自分も積み上げているから、こういうことができたんだというわけです、
うん、
もちろん哲学ではその物理学なんかに比べるとですね、その前の世代の研究の上に積み上げるっていう、そういう感覚はあまりないわけですけれども、でも自分が今使っているいろんな思考のツールとか物の見方っていうのは、やっぱり前の世代の研究者の人たちがまあ作ってくれたものだということができると思います、うん。そのニュートンの言い方をちょっとまかりるなら、うん、巨人の肩に乗って遠くが見えてるっていうよりは、なんか違う角度からものが見えてるというような、そういう印象はあります。で、まあ、そうやってその、まあ、前の世代の研究者の人たちの上に立ってものが見えているという、そのまあ恩に報いるためには、まあ、自分にできる範囲で 次の世代の研究者のために何か残さなければいけないと、そういう意味でのご恩返しというのを考えているところです。それがまあ私にとっての研究というのを一つの意味かなというふうに思っております。
素晴らしいお話をお聞かせいただきました。先生、今夜は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
私たちが住む地球にはさまざまな言葉、異なったものの考え方、いろいろな価値観など多様な文化が存在します。人類が創造した多様な文化やそのつながりを理解するために、時には寛容の精神で、時には自分の考え方やものの見方を疑いながら自ら考え理解しようと粘り強く多様な文化と対話を試みる人たちがいます。アルファステーション教養エンターテインメントプログラム、アルファアカデミックスペクトラム、今夜お迎えした文化と対話を試みる人は京都大学文学部の伊勢田哲司先生でした。伊勢田先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。なかなか難しいですね、こういう場で自分の研究の話をするのはまあなんとか伝わっていれば良いかなと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございます。そしてインタビュアーは、考えるとは考えることと見つけたり、先生のお話を聞いて経営哲学を、美味しい京都のラーメンをいただきながらさらに磨きをかけようと思ったおじさま代表、吉田進君。
吉田でした。ありがとうございました。
そして私、秋田美由紀でした。アルファステーション教養エンターテインメントプログラム、アルファアカデミックスペクトラム、来週もどんな文化にどのように対話をしているのか、どうぞお楽しみに。